611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
今日のモーニングディボーションはルカの福音書14章です。はい、兄弟姉妹おはようございます。ルカの福音書14章、メッセンジャージェイソン先生で、今日のタイトルは一つ心で私たちは宴会に加わる。まずいきなり最初に食事と宴会の話が出てきます。食事や宴会の話って楽しいですよね。皆さん、私もこういう話大好きです。食べるの好きですから私は。しかし私たちは注意しないといけないです。なぜなら食べ物をたくさん食べる話が聖書に出てくるたびに、聖書に出てくる宴会の話は大体ですね、いつも、はい、状況がどういうふうに転じるか、右に行くか左に行くか決断をするような、なんかそういうことと、なんかね、そういうことと関係があるんですよ。アハシュエロス王とエステル王妃が宴会を一緒にするときに、ハマン大臣が死刑にされる、クビにされると、状況がガラッと変わったりしましたね。で、ある王様がネヘミヤと食事をして宴会をしていると、その話のすぐ後にエルサレムの城壁が復興した、修復されたということが起きたりします。やはり状況がガラッと変わります。バビロンの王様が最後の宴会を催したことがありましたが、その宴会の中で神様の神殿の器具をお酒飲みの道具に使ったら、次の日にガラッと状況が変わって国が滅んで次の国に変わっちゃいましたね。そしてイエス様も宴会に出席した、結婚披露宴に出席したら最初の奇跡を行ったりする。だから宴会が聖書に登場すると何かが変わる。もう良い方向に変わるのはいいんですけど、悪い方向に変わったらどうしようというのもありますね。はい、まず一節から、食事から最初に出てきます。はい、12章一節、ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入ったと、みんながじっとイエスを見つめてた。みんながじっとイエスを見つめていた。じっとイエスを見つめてた。これは荒探ししてるんです。悪い意味でじっと見てるんです。パリサイ人の指導者の家に食事の交わりに行ったんです。誰が正しいか間違ってるか、この食宴会で見定めてやるという、そういう心で招いたんです。イエス様がここで言い間違いなんかしたら殺されてる可能性すらあるんです。2節、そこにイエスの真正面に水晶を患っている人がいたと。まあ水晶を患っている、全身が水晶の出来物でいっぱいだったのか、一部分だけだったのか分かりません。まあ、なぜそんな人がイエス様の真正面にいたのかも経緯は書いてありません。まあ、でも状況としては目の前にこの人が置かれて、イエス様が応答しないといけないという感じですね。パリサイ人たちは何か理由をつけてイエス様を訴えたかったんです。で、今回イエス様は説明を、弁護をちゃんとします。立法の専門家やパリサイ人たちにイエス様は言います。安息日病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですか。もちろん専門家やパリサイ人たちの答えはノーです。安息日に病気治すのはダメです、これは労働だ、これは治療だから、これ労働じゃないかと。安息日に病気の治療をしたり人を癒したり、これはダメじゃないかと、これはパリサイ人たちのルールです。しかし答えなかった、黙ってたって4節に書いてあります。そう、黙ってたんですよ。イエス様はすでに安息日に4回は奇跡を行っていました。すでに何度もこれやってるんです、この時点で。だからパリサイ人たちが、いや立法にかなっていないと言ったら、もうすぐその場でイエスさんが、はい、奇跡を行ったりできます。いや立法にかなってると言ったら、これは負けですよね。もうイエスさんは正しいことになっちゃうから。だからどっちに答えても都合が悪いから答えないんです。イエスさんはその人を抱いて癒し返された。4節、それが彼らに単純な質問をします。 あなた方だって自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐ引き上げてやらない者がいるんですかと。イエス様は彼らに、まあ結構ありきたりな質問をしてるんですよ。もう結構当たり前のような質問を神様が通ってきます。アダム、どこにあなたはいるか、どこにいる、カイン、お前はどこにいる、あ、弟どこにいる。神様って結構当たり前のこと聞くもんです。イエス様も当たり前の質問をいっぱいされたりします。いや、律法にかなっているかどうかということに関してイエス様の質問は、いや、自分の息子や牛、いや、ロバとか井戸に落ちたら引き上げるでしょ、あそこにしたって関係ないでしょ、あなたもやるんですよねって。誰もこれ答えられません。いや、あなたはロバとか牛とか助けるのに、なんで人間は助けないのって言います。から答えられなかった。6節、答えることはできなかった。はい、パリサイ人の指導者の家です。これは多くの人々は律法をよく知ってる人たちです。もうちょっとこの危険気まわりない食事に招いてイエス様の荒探しをする、責める口実を探している、だから水死を患っている人をわざわざイエス様のそばに置くんですよ。もうイエス何をするかなと。そしてイエス様の答えがみんなを黙らせました。ですからもうそのこの時代においてはもうすでに人々は情をなくしてるんですよ。ロバや牛は助けるのに人間は助けない、なんでこんな風になってしまったのか、主をどうか助けてください。私たち普通でいましょうよ。皆さん変なことを考えちゃいけません。まず人が大事です。物や動物とか大地にあるものは人の次です。ロバや牛は自分の財産です。これは大地の一部です。人を助けることの方が大切です。ロバや牛よりも人の方が大事です。これはとてもシンプルなことです。いや、でも私たちのこの社会も大きな逸話の中にあります。よし、イエス様の言葉尻を今回捉えてやるぞと、そういう感じだったんですね。病人を治す、これは哀れみの心の問題です。なのになんか仕事みたいになってるんですよ。なんかこれ仕事とみなされて禁止されてるんですよ。主を、私たちを助けてください。7節から10節も見てみましょう。宴会に参加はするが自分を引き上げてはいけない、はい、招かれた人々は錠剤を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに答えを話された。7節です。もし結婚披露宴に招かれた時は錠剤に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないでしょ。これは、はい、例え話です。これは結婚の披露宴の話です。結婚の披露宴、これ非常に重要な集まりですね。人生の中で最も大切な集まりの一つです。重要な宴会ですからエチケットをしっかりしないといけません。そういう時は上座に座ってはいけません、はい、そう、一番いい席を争って、はい、取っちゃいけません。いや、だって招いた側にもちゃんと意向がありますから、ちゃんとこの人がこの席って考えがありますから、あなたはどこに置かれるか自分で分かってないんだから、自分が一番重要な人物だと思っちゃいけない。 私がこの人のおじちゃんだから私が一番偉いんだとか、ところが花婿や花嫁の命を救った人が実はいた、そしてあなたは引き下ろされた、そんな状況があるかもしれません。分かったもんじゃないです。いや、重要な時、まあ多くの人々はどこに去っていいか分かんないから突っ立ってること多いですね。私のお父さんの80歳の誕生日の時、まあ、お客さんたちがいっぱいペチャクチャ喋ってて、誰も座ろうとしないんですよ。誰が父さんにどこにつけられるか分かんないからなんですよ。あなたは上座に行けるのか、いや下座なのか分からない分からない、だから突っ立ってるまま座らないんですよ、みんなが。これは宴会に招かれた時の知恵です。イエス様は彼らに一番いい席を自分から座っちゃいけないと言いました。いや、あなたより偉い人が来ちゃったらどうなるんですか。みんなが上座を狙ってるから大丈夫、あなた招かれた側なんでしょう、ちゃんとあなたの席用意されてますよ。でも末席かもしれない、そこがあなたの席かもしれないじゃないか。そしたらあなたは恥をかいて末席につく。自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。サタンの話が出てきますよ。ここでサタンがそうでしたね。サタンは自分を高くしました。高いところに登りました。しかし一番低いところに投げ落とされました。あなたが宴会に招かれて分かんないでこんなことしてたら、サタンのようなことをしちゃうかもしれませんよ。いやー、サタンみたいなのは嫌だって言うかもしれません。いやー、自分が一番重要なと思いたいから、いや、それがそうなんですよ。もうサタンと一緒の行動ですよ。これは自分が一番重要だと思いたがる、それが当然だと思っている。そしたら一番いい席についちゃいますね。もしくでもそんなことをしたら恥をかかされちゃいます。あなたが一番重要な客じゃなかったとバレるから、一番座りたくない席に座らされちゃうかもしれないから。一番重要な人って大体遅れてやってきますからね。その空っぽの席が一番重要な人のために取っておかれてたりします。自分のためのものだって自分がへり下ってればあなたに来るかもしれません。ですから宴会においては、まあガンガン言っちゃいけません。もっといいマナーが必要です。第三段落です。宴会を催すにも知恵がいる。イエスと一緒に、はい、そして12節、イエスは自分を招いてくれた人にもこう話されたと。これもイエス様が話したまた別の会話ですね。7節ではイエス様は招かれた客たちに対してそのことを言ってました。7節の上座上座の話は客たちのに対する話で、12節は招待してくれた人にでした。これはパリサイ人のリーダーの人ですね。自分を招いてくれた人にもこう話されたと書いてあります。これも私たちみんな聞く必要がある言葉です。私たちもこういうふうに宴会開いたりするかもしれません。私たちも神さん喜ばれる振る舞いが必要ですね。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。 でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。これが12節です。なぜ宴会などを開くか、なぜお客さんをいっぱい招くか、もっと良い関係を構築したいから、関係を前に進めたいからこうするんですよね。何かの取引をしたい、食事の間に。私たちの関係をもっと良くして、もっといい仕事ができるようにしたいとか、いろいろありますね、招く理由は。もう全然悪くないですよ、いいんですよそれは。とかイエス様の強調してたこと、祝宴を催す場合はむしろ貧しいもの、体の不自由なもの、足のなえたもの、盲人たちを招きなさい。そうです、関係を構築するため、あるいは自分の商売の必要のため、あるいは何かの目的があって人を招いたりするものです。ですから単純なものでありませんね。ただ宴会したいから宴会をしているのではありませんね。王様が宴会を招くときもいろいろと裏に意向があるわけです。あるいは宴会を開いたら誰かを左遷したりするとか、その場所を設けるとか。だからただの食事がの話じゃないんですよ。イエス様は基本的なところに私たちを戻しておられます。ただ腹を満たすものじゃないです。ある人がお腹空いたから、ある人たちはパンデミックのせいで3食食べられないかもしれない、仕事なくしていったり、もう長いこと、あるいは仕事干されてたりするかもしれない。ある人々にとってはお金満たす、お腹を満たす機会がないかも。そんな人たちはいつだってそばにいますよ。彼らを招きなさい。彼らはあなたをお返しできないから。その人たちがお返しできないから、あなたは義人の復活の時に報いを受けますよ。今は基本的なことです。食事の基本です。ある人言ったらお腹空いていますよ、食事の時も。誰かを食事に招きます。あなたがそういう人たちを招いたら義人の復活の時に報いを受ける。だから賢くしましょうよと。神様に喜ばれることをしましょう。はい、4つ目、神の国の食事に頑張って参加しよう。イエスと一緒に食卓に着いてた客の一人がこれを聞いてイエスに言った。神の国に食事する人はなんと幸いなことでしょう。イエスは彼にこう言った。ある人が、あ、神の国での食事の話です。イエスは彼に言います。ああ、いいこと言ったねと。いや、御国の宴会はこういうものですよと。もう招いている人もたくさん、お客さんを招いている、もういろんな人と関係があるから、その人たちを招く。そして非常に重要な宴会を催しているから、みんなが言い訳をしてこない。いや、忙しい忙しいと。いや、畑を買ったから見に行かないといけないから、すいません宴会には行けません。もう一人の人は、ああ、極引きの牛を買ったから試しに行くとこです。これは仕事のせいで来れない。いや、結婚したから行くことできません。いや、自分の家庭のことがあるから。 御国の宴会に頑張って私たちは参加しましょう。招かれたお客さんたちはこの地上の量的な理由で彼らは参加できない。招いた人怒ります。ああだったらもう街道や垣根のところに出て行って家がいっぱいになるように無理でもみんな連れてきなさい。もう貧しい者、体が不自由な者、盲人、足が泣いた者をここに連れてきなさい。もう一番困ってる人たちを連れてきなさい。社会で最も低い位置にいる人たちを連れてきなさい。彼ら来たいというなら、招待に応じるなら、いやまだまだ席は空っぽじゃないか、もうみんな連れてきなさい。いやもう招かれたかどうか、いや招待されてなくてもいいから、もうはい今あなたはもう招待するからチャンスあげますという。まあ、宴会に行かない理由が何百もあるかもしれません。ああ私疲れたとか、あの番組今日あるからあれ見に行きたいなとか、たくさん私たちは言い訳があります。参加しない理由がいっぱいありますね。でもみんな招かれてますよ。でもあまりにも忙しい人が多いです。だからいけないもんです。宴会はまあ全員ではない、とある人々のものです。私たち異邦人も今ではこの宴会に参加できる立場になりました。神の国に行けるようになりました。もともとユダヤ人だけのものだったんですが、彼らは嫌がったから、行きたがらなかったから、私たちが招かれました。私たちは頑張って御国の宴会に加わりましょう。25から30はさっきの部分とつながってます。25節、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていた。イエスと一緒に歩いてた、同じ心で歩いていました。イエスは彼らに言った、私のもとに来て自分の父母妻子兄弟姉妹自分の命までも憎まない者は私の弟子となることができません。まあ、この部分をどうやって言っていいかよく分かんないです。私がフルタイムで、はい、ミニストリーに証明された時、はい、この御言葉が出てきました。すごい高い基準です。恵みはただじゃなかったのかと、救いはただじゃなかったのか。だけどここでなんか基準がものすごい上がってます。なんか私たちが到底到達できないところに基準があります。もう長いことですから、長いことこの御言葉をちょっと黙想しました、はい、この御言葉に対する私の応答ですが、まずは自分に聞いてみましょう。まずは私の中で神様よりも自分の親を大事にするとか、ああ親も敬わないといけないしねと、いや自分の親戚や家族の世話をしないとこれは未信者よりも悪いとも書いてある。しかし一つだけ神様が本当の意味で一番かどうかを示すことがあります。自分の妻の方が大事、兄弟姉妹の方が重要、自分の子供の方が神様より重要。子供の世話は確かにちゃんとやりますよ、これやらないと彼らを守り彼らをちゃんと育てないといけないですよ。でも神様より子供は大事でしょうか。本 神様を本当に一番にしているかどうか、みんな私たちに対するチャレンジですね。自分に対して聞かないといけない質問だと思います。ある時神様が自分の命よりも重要な存在だと、そういう場面は果たしてあるんでしょうか。神様のためにリスクを犯す覚悟は自分にあるんでしょうか。聖霊様が私たちにどうか示してください。ある時私ミャンマーに短期選挙で行ったことがあります。まあ、マラリアにかからないようにいろいろと薬飲んでいかないといけなかったんです。別にいいと思ったんですよ。ところが薬を飲んですぐに何か変な気分になりました。いや、ミャンマーに行ったことないから、まあ、試しにいいと思ったんですけど、なんか大変でした。まあ、ちゃんと戻ってこれましたけど、である人が、いや、マラリアの薬なんて飲んでも意味ないよって言われたんですよ。で、2回目にも行ってみたんですけど、今回薬を飲まないで行ったんですね。だって役立たないって言われたから、あれでもやっぱり変だなって感じで、いや、取っても取らなくてもなんか変なんですけど、でもミャンマーに行って帰ってきて、神様のために私たちはリスクを犯す覚悟はありますか。十字架を追ってついてくる覚悟はあるでしょうか。私たちが十字架を覚悟がなければイエス様の弟子にはなれない。あなた方も自分の持っているもの全部を捨ててついてこれないもの、私の弟子になれない。ああ、ちょっとこの御言葉が最初怖かったですね。イエス様についていきたいけどめちゃくちゃに貧乏にされたらどうしようと。イエス様一番大事なことしか求めない。愛が一番重要であるならそれすらもうあなたは置いていきましょう。お金が一番大事だったらこれは捨てましょう。いや、みんな違います。捨てるものが違います。子供が一番重要ならやっぱりこれも置いていかないといけません。自分の十字架を追いましょう。何なんでしょうか。イエス様も自分の十字架を追われました。どのような十字架を私は追うか。何の罪も犯してないはずなのになぜ責められるか。十字架とは何か。他の人々が罪を犯したのに自分が彼らの罪を負う責任を負う、これが神様ですね。これ神様の道です。殺することです。イエス様と同じ心で歩むことです。で、28節以降は、はい、私は代価を犠牲を数えなさいです。少し極端です。私たちは神様の弟子です。しかし私たちは世の中に対しても塩でもあります。いいことなんですけど、塩気をなくしたらどうなるか。土地にも肥やしにも役立たない。いや、もう肥やしにも役立たない。もう外に投げ捨てられて踏みつけられる。もう踏みつけられていく。みんなによく考えましょう。一番栄光がある道ですよ。みんなにチャンスが与えられてます。でも、もっと神様に恵みを祈りましょう。主の道を歩まないといけない。 すべてキリストのようでなければいけないです。宴会に行く時もサタンのように自分が高く登っちゃいけないです。宴会を招く側でも神様の真似をしましょう。非常に貧しい人々、足が泣いた人、盲人たち、こういう人を招きましょう。神様の性質というものを人々にこうやって示しましょう。立って皆さん礼拝しましょう。
今新しい歌を歌っていきましょう。今霊で祈っていきましょう。今祈っていきましょう。 ハレルヤ。イエス様、あなたは神の子です。すべての栄光はあなたに帰します。今日モーニングデボーションで私たちはあなたの御言葉を聞いてきました。今心全く心を持ってあなたを愛します。そしてあなたを賛美します、褒めたたえます。私たちを本当に許してくださって本当に感謝します。私たちは高くされるものを低くされ、そして低くするものを高くされるということを見てきました。兄弟姉妹の皆さん、今私たちの本当に人生全てものを今神様に捧げましょう。今祈っていきましょう。神様に捧げましょう。今私たちの主を今高く上げましょう。イエス様、あなたを今あなたを褒めたたえます。今私たちの全く心を持って今私たちは自分自身を高くしません。どうか今あなたの光で私たちを照らしてください。もしかしたらあなたは職場にいるかもしれない。もしかしたら今あなたはここにいるかもしれない。あなたの家庭、今あなたは家にいるかもしれない。まあ、どんな状況の中においても私たちは一番自分が重要だと考えてしまいます。しかし今手を、あなたの手を今心に当ててください。今イエス様を私たちの心にお招きしましょう。イエス様が一番重要な一番尊い お方として私たちの心に招きましょう。もしイエス様が一番重要でそして尊いお方になるなら私たちは自然とへりくだることができるでしょう。私たちは何でもないものであると、あなたの計画そしてあなたの御国、今それらすべて私たちは全く心を持ってあなたに、フォーカスを置きます。今あなたの前にへりくだります。すべての祝福があなたから来るからです。今私たちの傲慢さを今取り除いてください。なぜなら傲慢という性質はサタンから来るものだからです。今どうか私たちはへりくだらせてください。あなたが一番尊いものと私たちの心の中になりますように。イエス様ありがとうございます。どうかあなたが今私たちの国に来て私たちを満たしてください。あなたを歓迎します。 どうかあんたが来て私たちを満たしてください。私たちの心を満たしてください。主よ、聖霊様どうか私たちに来て私たちを満たしてください。今あなたの宮の中に入っていきます。あなたを一番高く掲げ上げます。私たちは高くされるものを低くされ、低くするものは高くされると。今兄弟姉妹の皆さん目を閉じてください。今心の目を開きましょう。そうすることで見ることができます。宮の中におられる神様を見ることができますように。非常に美しいこの聖霊様、今私たちは今宮の中に入っていきます。聖霊様、今光が私たちを取り巻いています。もしあなたが病の中にあるなら、今私たちが大変な中にあるなら、今聖霊様が来て私たちを癒してくださいます。また兄弟姉妹の中に、もしくはあなた低い地位にいるかもしれない。しかし神様はあなたを高く上げます。聖霊様はあなたを高く上げます。もしくはあなたは迫害の中にあるかもしれない。他人の攻撃に遭っているかもしれない。聖霊様があなたを助けます。あなたを癒します。私たちの手の中で、プレッシャーがかかっている人がいるかもしれない。抑圧されている人がいるかもしれない。今あなたの人生の一番低いポイント地点にいるかもしれない。聖霊様があなたの心を開いて見ることができるように、この宮の中で神様は私たちにおっしゃっています。兄弟姉妹またはお金持ちの人をこの招いてはいけないと、この14章12節ですね。今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるから、祝宴する場合にはむしろ貧しい体の不自由なもの、足のないともの盲人たちを招きなさい。義人の復活の時にはお返しを受けるからです。そしてまた主人は言いました。この通りに出て行って、この通りの人たち、この不純なもの、盲人なもの、盲人や足のない者たちを招きなさいと、兄弟姉妹の皆さん、この全員を、この彼らを招きなさいと師匠はおっしゃっています。兄弟姉妹さん、今立ってください。この6は14章でこの彼らを招きなさいと、この貧しい者、体の不自由なもの、盲人、兄弟姉妹の皆さん、私たちは今祈っていきましょう。私たち彼らを招くことができるように今祈っていきましょう。彼らを祈る、もっと招くことができるように。 今手を挙げていきましょう。今彼らのために祈っていきましょう。この貧しい者、体不自由な者、盲人、足のない者たちをどうかあなたが助けてください。この必要がある人々、私たちは彼らを招くことができないことが多くありました。いろんな理由をつけて、言い訳をつけて、彼らを招くことをしませんでした。なぜならもしかして、人の目が気になるからです。もしかしたら彼らは私たちを迫害するものであったかもしれない。私たちは招待することを躊躇してしまいました。なぜなら彼らがこの迫害するもの、私たちを攻撃するものが本当に必要のある人々と見ることができなかったからです。私たちがこの本当に真実な目で彼らを見て招待すること、招くことができますように助けてください。兄弟姉妹の皆さん、この先週去った日曜日、兄弟姉妹の皆さんがこのバプテスマの洗礼式に、このバプテスマの洗礼式ですね、に招きました。兄弟姉妹の皆さんの心が現れてたと思います。今救われた人々、このバプテスマを受けた人々、また私たち兄弟姉妹の皆さんの心のために祈っていきましょう。またこの、さらにこの洗礼を受けないといけない人のためにまた祈っていきましょう。洗礼を受けたい人、また受けてほしいと思っている人たちのために祈っていきましょう。あなたの隣人かもしれません、もしかしたらあなたの家族かもしれない、彼らのために祈っていきましょう。神様、感謝します。今彼のために祈っていきましょう。まだ信仰を受けてない人、今彼のために祈っていきましょう。今名前を挙げて今祈ってみましょう。今一人一人は今あなたに祈ります。どうか私たちを用いてください。彼らをもっと招くことができるように、彼らがまた教会に戻ってくることができるように、そしてさらにあなたを知ることができるように、今愛によって励ましを受けますように、あなたを見ることができるように、どうか私たちはあなたが必要です。私たちの人生はあなたによるのです。今あなたの宮に今日来ます。今聖書に書かれています。たくさんの人々が主の前に来ます。で、主はこうおっしゃられます。 もしあなたが、私の元に来て自分の父母妻子兄弟姉妹その上自分の命まで憎なむの私に弟子になることができません。私たちは今主の前に行きます。しかし私たちはどのようにこれを決断すればいいのか選択すればいいのか分かりません。私たちの兄弟姉妹もしかしたら父母さらに自分の命、私たちはこれらの選択をすることはできません。決断することがなかなかできないです。まあ、彼らは私たちの人生の一部ですから、今日祈っていきましょう。この聖霊様が私たちのこの弱い部分、このなかなか手放せない部分を照らしてくれるように、私たちは今自分の弱さを置いていきましょう。もしかしたら自分握ってるものかもしれません。父母でしょうか、それとも子供でしょうか、妻でしょうか、もしかしたら自分たちの子供をよく教育することができなかったかもしれない、主のもとに導くことができなかったかもしれない、もしかしたら私たちの人間関係だったかもしれない、私これら人間関係これらのせいで私たちはなかなか主の前に行くことができなかったかもしれない。どちらでしょうか、今どの部分が私たちの弱さとなっているでしょうか。主よ、私たちを照らしてください。今主に行ってきましょう。私たちは自分の十字架を追いますと、自分の十字架を追いますと、この全てのものを今置いてあんたにイエス様についていきますと、私たちは従います。私たちは従いたいです。兄弟姉妹の皆さん今立ってください。今立つとき今イエス様に言いましょう。こう全てのものを今置いてあなた自分の十字架を追いそしてあなたについていきますと、イエス様そうです、あなたに従いです、あなたに従っていきたいですと、私たちは自分自身をあなたに捧げますと、あなたについていくために主を感謝します。今自分を置いてあなたについていきます。今手を挙げていきましょう。一番重要なもの、人生重要なのはあなたです。しかし私の中ではもしかしたら子供たちも重要になっているかもしれない、また父母が重要になっているかもしれない、もしかしたらお金かもしれない、もしかしたら自分でこの安心また保証かもしれない、この全て今あなたに前に今置きます。今あなたに捧げますと、今あなたに捧げます。そしよう、今あなたに従います。今全く心を持ってあなたを捧げていきます。兄弟姉妹の皆さん、今祝福を受け取っていきましょう。イエスキリストの皆によって兄弟姉妹の皆さんを祝福します。主の宮の中で私たちは喜びがあります。そして私たちは主との良い関係を築きます。今あなたを祝福します。この経済も主が守ってくださいます。あなたはこの必要のある人々を祝福していきます。 私たちは今あなたから祝福を受け取っていきます。なぜなら私はあなたがいるからです。すべての決断、主が一番重要です。主があなたを祝福しますように。すべての必要なものが満たしてくださいませ。イエスキリストの皆によってお祈りします。これで今日のモーニングデボーションを終わります。